どうもこんにちは、大峰です、秘密基地始めました、始めていきたいと思います、はい、先週、9月の13日ですか、新型 iPhone XS と XS Max、 あとは新型 Apple Watch シリーズ4ですかね、が発表されました。はい、僕ずっとこう、Apple の発表って9月の日本時間でなんていうかな、9月の12日深夜の2時からだと思ってたんですけど、確かそうだよね。1日後の9月13日の水曜日かな、だったはず。これってあれですか、今回はアメリカは911に重なったから1日ずらしたってことなんですかね。ずっとそれでこう、今までツイッターとか番組でもずっとそのつもりで喋ったんで、おっとしまったみたいなね。そんな感じです。そんなわけで、今、9月の20日の23時25分に今収録しております。はい。もう、いよいよ明日というか、もうほとんど今日と言ってもいいぐらい、まあ、配信しているのは多分21日の、深夜かなになると思うんでね、本当に発売直前っていうことだと思うんだけど、あれだ、購入しました。はい、ね、新型 iPhone XS と XS を2台と、Apple Watch 1台を購入しましたね。今回ちょっとま、いろいろこう話していきたいことはたくさんありすぎてあまりまとまらないんですけど、まあ、まずはここら辺から話をしていきたいなと思いますね。はい。今、BGM で流れているのは、いつもお世話になっているサウンドストライプさんの方で、ちょっとこれ、読み方がわからないんですけど、オールドラングシンク。違うな。シンか。わからない読み方、曲を今流しております。はい、アップ、ちょっとね、この 10S10S Max10R と、10はそのまま引き継いでね、ローマ数字のまま引き継いで、S もまあ正当な進化というか順当な、まあ、ネーミングなんだけど、いやー、Max はどうなのかなと、やっぱり思うし、その、レビュー動画というか、ファーストインプレッションでもない、なんだっけあれ。その、iPhone のデータを集めた YouTube 動画を作ったんだけど、そこでもやっぱりね、まあ、いい評価じゃなかったんですが、あ、音は。ということで、今週もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは、局地の提供でお届けします。それでは始めていきたいと思います。はい。新型 iPhone X、まあ、XS ね。これ僕、ネーミングっていうか、あんまりこの、なんていうの？今までのね、普通のナンバリング、3GS とか、4とか、4S、5とか、そういう続いてきた普通の数字の、iPhone の呼び名にずっとこう、親しんでたので、去年から登場した10っていうね、ローマ数字のやつですけど、X って書いて10っていうのは、この1年経った今でも全くピンときてなくて、ずっと、ここ最近まで X だと僕思ってたんで、まあまあ10だって分かってたけど、どっちなのかなみたいな、ちょっと曖昧なところがあったりとかしてたぐらいなんで、今回のね、10S っていうのは、正直名前、ずっと自分の中で XS っていう風になっちゃうんですよね。何回こう、話してるつもりでも、自分でね、その 10S だって言ってるつもりでも、ついついこう、X10、X10、違う、XS、 ってなっちゃうわけですよ。ここら辺はね、他のね、ちょっと最近聞いてみた、あの、ガジェット系じゃね、IT 系の、ポッドキャストの、そこのね、MC さんも、たまにね、やっぱこう、XS って、やっぱ言ってるシーンがあるんで、やっぱあんまりこう、ローマ数字っていうの、ピンときてない方って多いと思うんですよ。OS10 っていうのはまあ、ね、Mac ユーザーだったらもう、誰ももう、ほぼ OS X なんていう人なんていないでしょうから。いいんだけど、iPhone でそれを使うかって感じが、まあ、するかな。うん。そこに加えて OS10、OS10 じゃない。10S Max ね。このネーミングセンスについてはもう今更ここで時間割いてどうこうっていうほどのことはないとは思うんだけど、まあ、ね、ちょっと、勘弁してくれよって思うよね。うん。そんなね、10S の方、ちょっとスペックの方を軽く、おさらいというか、見ていくと、その今、ね、やっぱりその 10S ってついてるだけあって、純粋に、ほぼ純粋に、10の正当進化系で、その、10R 以外を、10R 以外ってなんだ。その、10R も含めて、もうあの、まず、ノッチが出て、出っ張りね。出っ張りがついて、で、画面も、非常に大きく、大型化し、そしてホームボタンもなくなったっていう、すべてなくなった。結果的にはその OS10 違う iPhone8 が最後のそのホームボタン搭載機っていうことになったってことですよね。うん。そして性能の方では、10S の方と10を比べていくと外見上の差はほぼなくて、そのアンテナの場所とか、あとはまあ、新しく追加されたゴールドっていう、その色の、違いぐらい。あとはもうサイズも全く一緒なんで、重量がほんの数グラム程度、新型が重いっていうぐらいですね。でもって、まあ、毎回のね、一番の人もその進化が問われる部分っていうか、ピックアップされるポイントの、まあ、CPU、まあ、SOC っていうのかな、SOC っていうのかな。あれが、A11 バイオニックから A12 バイオニックっていうチップに変わって、性能が、そのパフォーマンス用の CPU と、まあ、高性能の CPU と、その、パワーはあんまりないんだけど、効率的な、まあ、高効率 CPU っていうのがあって、その、そっちの方の、まあ、ハイパフォーマンスの CPU の性能アップはほんの十数パーセントなんだけど、でもまあ、その、そうでないもう片方の CPU の方は、性能が 50% 上がった上に、まあ結局その消費電力、性能も非常に上がってると。で、GPU もっていうか GPU の方は、これまたまあ 50% も大幅にアップして GPU コアがこれまで3つだったのが3つだったかな ?1 個増えたっていうね。2つだったのが3つかだったかな。ちょっと今曖昧です。うん。だからかなりパワーアップしてる。GPU の方は。うん。CPU の方はどっちかっていうと、今まで今非常に性能が高かったから、そこはちょっと、その、ちょっと置いといて。消費電力、性能とかを上げてきているように見受けられます。まあそういうのも今回は世界初らしいんだけど、7ナノメートルっていうすごいこう超微細化技術で作られてるっていうのも結構アップルは言ってて、まあこれまで去年のやつが確か10ナノメートル。まあナノメートルっていうのは確か10億分の1メートルっていうのがまあ相当めっちゃちっちゃいってことですね。それはまあわかるけど。で、それでもって、その、ニューラルエンジンというか、ニューラル、要は、機械学習用のコアっていうのかな。それを、10の頃の2コアから、確か8コアぐらい増やしてるっていう、性能が最大9倍っていう、めちゃめちゃそこら辺を上げてきてるわけですよ。 まあ、機械学習とか、あとは、まあ、AR、VR とか、そういうところに、まあ、かなり使えそうな機能なんだけど、まあ、今回はその7ナノメートルっていう超微細化技術で作った CPU のパフォーマンスの方、要はパフォーマンスにもいろいろ内訳があって、その中の、その機械学習の方の、性能アップにすごいこう余力を割いてきたっていうのは一番のこうポイントかなと思います。実際にそのゲームというか、まあそうか、アプリケーションの紹介の時間では、その、すごいこうびっくりしたのは、バスケットボールを投げる女性の、女性を自動的にトラッキングして、ボールが、スリーポイントシュートじゃないな、あれはなんだ、ツーポイントか。ツーポイントシュートの、どんどん入れていくんだけど、それを常にトラッキングして、入った入ってない、入った入ってないだけじゃなくて、投げた場所と成功したかどうかとか、全部自動的にトラッキングして、画面に表示させるんですよね。それはすごいと。っていうのは、何気なくやってることなんだけど、処理してる内容はとんでもないなと。今までもっと、なんていうの、バスケットボールを投げる女性だったら、女性の体に、トラックポイントというか、それを検出するためのセンサーみたいなものをいくつか搭載して、やらなきゃできなかったようなことを、それもなしで、画面から分析して、まあ、処理しちゃうっていう、できるようになってる。まあ、普通のゲームで言うと、ちょっとまたデモでやっていた、スペースインベーダーとかギャラガみたいな、そういったゲームを、VR のゲームを複数人で対戦できるようになっているっていうデモもあって、画面の、一部から大量に出てくる敵をですね、複数人で持った、iPhone XS を持ったプレイヤーが、みんなで協力しながら倒していくっていう、そういうゲームもできるようになっていると。いや、もうこう、すごい、すごいなぁと。そんだけですよね。単純にガスがきれいになったとか、処理能力が上がりましたっていうのは、まあ、普通の、なんていうかな。昔からあるような、ただっていう、まあ、進化した、まあ、ゲーム機ならゲーム機の見せ方の一つだと思ってたんだけど、最近のiPhone とか特にそうなんだけど、AR、VR とか、そういったのをすごく活かしたようなアプリケーションで、機械学習っていう、それを Apple の方で API で作ったのが CoreML っていうやつで、そういうのをこう、駆使するとこんなにすごいものがね、こんなちっちゃい筐体の中に収められちゃうんだなっていうのがね、こう、違った見方ですごい驚かされたかなと。で、次にアップルウォッチだけど、アップルウォッチの方が、どっちかというと性能の、まあ、純粋なね、性能の進化がわかりやすくて、S4 チップっていう、前回までのシリーズ3に載っていた S3 チップとから進化した S4 チップっていうのは、64ビットコアになっ、コアっていうか、64ビットで処理するようになって、で、最大、処理性能が2倍高速になっていると。これ非常にわかりやすい数字ですよね。で、それでいてバッテリー性能が上がっていて、と、まあ、GPS を使った処理なんかでも20%の、性能というか、まあ、バッテリーの持ちを向上させているっていうね。結構こう、わかりやすい。あとは、まあ、光学センサーとかそういったのを搭載してて、非常にこう、ジャイロセンサーとかそういったのも全部ね、ジャイロスコープか。すごいこう、いろんなところを、高速化もそうだけど、高機能化させていると。で、今までできなかった、心電図も取れるようになったりとか、あとは、転倒検知。転んだりとか、落下したりとか、そういったものを検知して、もしそれでこう何かあった時には、緊急連絡先に電話し、電話でまあ、電話連絡してくれたりとか、そういういろんなことができるようになっていると。 ここら辺は最近のね、その IT 業界という健康関連の器具のね、メーカーさんの中では結構メジャーというかホットな話題らしいんだけど、その緊急で連絡みたいな、そういったのをこうきちんと取り入れてきてるっていう、まあそこら辺は多分、店頭検知がうんぬんっていうのは、もちろんそのシリーズ3までの機種ではできないはずだから、多分その SOS みたいな、緊急連絡みたいな、そういったのもしてくれる機能も、まあそのシリーズ4からなのかもしれない。はい。あとはまあ画面が大きくなって、ちょっとサイズもね、本体サイズもちょっと大きくなってね、今まで 38mm と 42mm だったのが、それが 40mm と 44mm の、この2モデルになってるというところで。はい。あとは、ちょっと気になったところだと、その、シリーズ3までは、GPS モデルとセルラーモデルのこの2機種って、メモリというか、ストレージの容量が違ってたんですよね。GPS モデルの方が 8GB。で、セルラーモデルの方がその倍の 16GB だったんですよ。で、それが今回からはどっちも 16GB で統一されている。まあ、ここら辺はかなり嬉しいというか、まあ、よくね、まあ、曲を入れたいとか、ポッドキャストをどんどん突っ込みたいとか、その iOS12 からは、そのアプローチの方にもね、そういった楽曲がどうとか、ポッドキャストがどうとか、そういった他のアプリケーションでもいろんなデータを溜め込めるらしいんで、そういうのをこう活用したいって方には嬉しいニュースかなと。まあ、ただその、唯一の懸念材料というか、あれは、まあ、問題と思ってるのは、値段が随分上がってるってことなんですよね。シリーズ3からおよそ1万円ぐらい上がってるのかな。4万5800円ぐらいが確かスタートラインだったはずなんで。まあ、その iPhone XS、XS Max もそうなんですけど、まあ、全部が値上がりしてるっていうね。全然嬉しくない。ここは全く嬉しくもなんともない状態になってるっていう。まあ、そんな中でですね、結局その僕の方は、予約が、受付が始まった、確か、まあ、金曜日だから何日だっけな。15?14 か。違う、14、15。あたりの4時2分から、Apple Store の方で受付が始まった瞬間に、ログインしてですね、無事 iPhone XS と、iPhone XS2 台と、1台はプレゼント用ですよ。で、Apple Watch を注文したと言いたいんですが、アプローチに関しては、ちょっとまあ、これから話す理由により、ちょっと購入が遅れたためにね、自分の欲しかったカラーリングと、あとは、なんていうのあれ、リストバンドみたいな、組み合わせが売り、もう一瞬でなくなっちゃったんで、10分経たないぐらいで、売り切れちゃったんで、ちょっと別の場所で、まあ、ヨドバシさんの方でね、ちょっと妥協してカラーリングはチョイスして買いました。それも、今日、まあ、まだ日付が変わってない20日ね、20日のうちにもう出荷のメールが来てるんで、無事明日発売日にゲットできそうな感じです。で、なんでね、その 10S Max も本当は購入して、それはもうプレゼントにしようとしたんですよね。でもそれもできなかった。できなかったっていうか、金銭的には問題はなかった。変えたんだけど、何が問題だったかっていうと、ここだけで話すとね、実はクレジットカードなのね。クレジットカードが今ちょっとね、使いすぎててね、限度は9金なわけですよ。だからそこで使えないなって思ってたから、一応現金だけ持っておいて、当日、注文は、Apple Store で、注文でも予約購入をしておいて、支払いを店舗で、できるだろうって思ってたんですよ。で、準備してた。で、当日来たらそれできなかったわけですよ。で、支払い方法他のあったらどうかと思って、確かもう一つぐらい何か、確か、代金、 と引き換えにしたのかな？にしようとして、それもこの商品ではできないと言われたので、しょうがないと。これはもう次の手を使うべよと思って僕は、考えたというか、ちょっとね、やったのかね。たまにこの番組でも話をしている、まだ他のメンバーがいるっていう話をしたと思うんですけど、そのメンバーにね、すぐさま電話して、そいつに買ってもらった。今すぐ払うから今すぐ買ってくれと言って、必要な商品を全部叩き出して、合計43万円弱なんだけど、それ後からすぐ払うから、ちょっと買ってって言ったら、一瞬で、OK と。ついでに俺のも買っといてって言うんだけど、そいつが言ってる俺のっていうのは、10S Max の 512GB っていうね、いっちゃん高いやつなんですよ。もう本当に軽く言ってたからね。そう。で、まあ、それは、置いといて。で、商品、いや、それは、俺があんたに頼むんだと、思いつつ、商品をこう、10S と、2台と、MAX と、で、Apple Watch、この、初めね、4つを頼んだら、その人をね、なんていうかな、事業者だから、社長さんだから、打ち合わせ最中だと、ちょっと打ち合わせてイベントに参加してるから無理だと。ちょっと1時間ぐらい待てって言われたから。まあ、ちょっと心配だったんだけど、まあ、この際ね、贅沢言えないから、よろしくというところで、こう、注文状況をこう、じりじりと確認したわけですよ。あ、この商品が売り切れになったとか、もう、発売日当日には手に入らないとか思ってて。で、その時にね、まあ、1時間経っても2時間経っても、やつから連絡来ないから、どうなのかなって思ったら、もう連絡来たのが深夜の11時頃。で、その時に僕はもう寝てたんで、要はこの商品でいいのか買うぞっていう最終連絡ね、確認できたんだけど、その時僕たまたま寝てて、結局奴が買ったのが次の日の朝7時なわけですよ。夜の11時までは奇跡的に全部の商品買えたわけです。でも、それでこう連絡のタイミング見失ったおかげで、次の日の朝7時になったら、10S Max はもう全部売り切れだって言うから、全部っていうかまあ売り切れだから無理だって言われて、まあいいや、それでって。じゃあ 10S だけでいいからっていう風な話になったってのはことの顛末なわけですよね。まあこれあんまりもう他では話さないけどね。はい。まあ、そんな感じですよ。別に買いたくないからとか全然なくて、普通に買いたいんだけど、ちょっと、支払い方法が今は厳しく、僕に合ってなかったってところかな。それが、まあその話になったんでちょっとプレゼント企画の話にすると、無事、明日発売された iPhone を当日にゲットできそうな僕なんですが、その日のうちにですね、なんて言うんだろうあれ。開封動画兼ファーストインプレッションっていうの？そういうのをこうさっと作って、さっと配信します。で、後日、通常のレビューを作るっていうね、ちょっと今までとはちょっとパターンが違うんだけど、その明日配信するであろう、ファーストインプレッションと、開封の方で、で、例のプレゼント企画っていうのをやります。はい。その応募方法は今までと一緒なんだけど、まあ、動画の方にコメントで、プレゼント希望っていう風にしてもらえばいいです。はい。で、それで、締め切りが、これは、9月の27日、木曜日に、で、9月の27日木曜日の夜の8時から、ライブ配信やります。抽選のライブ配信をやると。はい、いいですか？で、こっからがちょっと問題っていうか、ちょっと違うんだけど、今までは9月の27にライブ配信をしたと仮定したら、今まで通りだったらね、そこから、ライブ配信した動画はずっと公開した状態にしてたわけですよ。だから、 ライブ配信を見なくても、後から見れば当選した当選しないっていう風なことがわかる。わかってた。でも今回からはそれをやめて、一日、その日限りのライブ配信にします。だからライブ配信したらもう即消すっていうようなね。そういうイメージ。消すというか、まあ公開しないってこと。なので、まあお分かりかと思うんですけど、ライブ配信を見ないと、絶対に見ないと、当選したか当選したないかは永遠にわからない。僕から連絡することはないです。理由は前回お話ししたように、探すのがどれぐらいめんどくさいからです。はい。だから、ここら辺は、ね、ちょっと意地悪に思えるかもしれないけど、ちょっと、それはそうではなくて、僕の方の、いろいろな手間とか、そういったものの都合です。なので、ちょっと、そこら辺はね、ちょっと、ご容赦いただきたいなと、思います。で、エンディングの方ですか。まあ、今回ね、今回のイベントをやるにあたって、まずはその、Apple の発表会のね、イベントの発表会、今、発表会イベントの振り返り動画みたいなのを先日アップしたわけですよ。3つ。10S と 10R と Apple Watch。そのね、反響は、ま、かんばしくなくてね、本当に再生回数が多い方、やつの、その Apple Watch ですら500回程度ですよ。もう泣きそうですよね。その、ライバルが多すぎるからってのもあるんだろうけど、まあ、それをちょっとね、こう、見ちゃうと、まあ躊躇するってことはないけど、今回のその13万弱ぐらいかな、そのプレゼント企画に使うねお金、ちょっとこれはね、もう完全に、なんだ、なんて言えばいいんだ、これはもう、要はもう出血大サービスですよ。大出血ですよ。まあ、1台だけだけど、金額にしたらかなりなもんだから、ねえ、本当にもう、その金額ですらね、ちょっとびっくりなのは、その、ねえ、もう一、まあ、パートナー、メンバーにね、行ったらね、それ注文してくれって言ったら、まあ、僕がお願いしたのはね、64GB モデルなわけですよ。一番安いやつ。うん。そしたらね、やつが何て言ったかっていうと、そんな少ないのよ。誰も欲しくならないから、一番高いのでいいじゃん、的なことを言い出したわけですよ。てか、ちょっと撮影覚えてね。その時に、ふざけんなよと。ふざけんなと。まったく。本当に。いや、ちなみにそいつはね、やっぱ社長さんだから。まあ、それなりに、持ってるわけですよ。持つべきものはね。そう。まあ、それなので、その、最初の動画の反響を見る限りでは、自分で言うのはすごく辛いんだけど、正直今回も全然再生されないと思う。せいぜい5000回ぐらいで、100人とか、そんな程度しか多分、応募は集まらないだろうから、そこで応募してもらえると、100分の1で当たるかもしれないっていう。まあ他の企画のやってる方と比べたら、どえらい高い確率で iPhone X は、XS はゲットできるんじゃないかなって思ってます。はい。辛い。ね。だから、ぜひ、ね、これ、聞いてるリスナーさんはね、前回の調査結果により、これ聞いてるリスナーさんって、世界中で0人ってことが判明したんでね、ここで喋ってても、叫んでても、誰も気づくことは永遠にないんだけど、でも絶対にもとにかく応募してほしいっていうことと、拡散してくれとね、拡散してくれとここであえて2回言います。はい、そういうわけでね、やつらかった。お届けしたのは大海でした。それではまた、来週会いましょう。さよなら。